亀岡のこれからを考えよう。にぎわいラジオ亀岡未来人。亀岡にはたくさんの偉大な歴史的人物がいます。今同じようにこれからの亀岡を考えるたくさんの未来人がいます。そんな亀岡未来人を紹介しながら亀岡のこれからを考えていく番組です。こんにちは、 GBS 京都学園大学放送局1回生の佐藤遥です。さて今回第9回目は自然文化時代継承プロジェクトチームのリーダーの原田貞夫さんと同じくにぎわい創出プロジェクトチームの早田和則さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
原田さんは大阪商業大学で准教授をされているほか、早田さんと同じく NPO プロジェクト細川でもいろいろな活動をされているんですよね。
はい、以前にご紹介あったと思うんですけれども、いかだの復活プロジェクトであったり、あと毎月清掃会を行っているんですけれども、
はい、
それから今年は新しいチャレンジを一つ始めました。
何ですか？
NPO って、儲からないんですよ。まあ、正確に言うと儲けちゃダメっていうわけじゃないんですけれど、どこの NPO もまだまだ歴史が浅いですから、お金がないんですね、簡単に言うと、でたくさんの NPO、 うちもそうなんですけれど、行政からの補助金であったり、あるいは民間の企業の助成金なんかに頼ってなかなかこう必要な資金いろいろありますよね。家賃であったり、電話代であったり、それから人を雇えばお給料もいりますし、そういったお金をやっぱ自分たちで少しずつでもいいから稼げるようになりたいなということで、何かこうチャリティーのイベントを自分たちでやろうと。で実はこれ今日収録しているのはまだ2月ですけれども、
2月ですね、
3月の2日、天気が良ければなんですけれども、第1回の保津川チャリティーファンランというイベントを企画しています。
その内容は、
ファンランという言葉ご存知ですか？
いや、知らないです。
ファンは楽しい、ランは走るですよね、で例えばマラソン大会、もうすぐ京都マラソンもありますけど、普通マラソン大会っていうとタイムを測って順位をつけて、まあ、それこそオリンピックなんかそうですけど、それ競技ですよね。
そうですね。
でもファンランっていうのは楽しく走るので、もちろんタイムを測って順位を測りたいっていう人、まあ、それもそれでいいんですけど、例えばお子さんと一緒に走りたいとか、仮装して走るとか
それもいいんですか？
いいです、いいです。それから距離も、もちろん10キロとか5キロとかいくつか、クラスがあるんですけど、フリーっていうのもあるんですよ。
フリーっていうのは
だから
何キロ走ってもいいんですか？
時間は10時にスタートして、14時お昼の2時までありますから、4時間佐藤さんももしよければフルマラソンチャレンジしても、
10時から14時、
4時間フルマラソン、
いや、
まあそれもいいし、
3キロぐらい頑張って5キロぐらいかな。
で、あるいは逆にね、100メートルでも極端な話、いいですし、もう本当に自分の思い思いのペースで好きなように走っていただいて、で普段はね、皆さん例えばすごく今ランニングブームじゃないですか。
そうですね、結構走ってますよね、皆さん。
で、まあ、なぜ走るのか、例えばダイエットとか健康づくりとか、まあ、何にしても普段はみんな自分のために走ってるわけですよね。で、この日1日だけは、まあ、社会のためにというか、保津川のために走ろうと、そういう日です。
やっぱり皆さん保津川を愛している人が集まるんですかね？
いや、そういうわけではなくって、実はね、結構遠方からもたくさんエントリーいただいてて。
そうなんですか。
遠い方はね、愛知、福井、岐阜、あるいは和歌山、そういったところから来ていただいてて、京都観光のついでにちょっと走ってみよう。
なるほど、いいですね。
最近ね、出張のついでに走る人って多いんですよ。
そんな方もいるんですか？
例えば東京の皇居、ね、ありますよね、天皇陛下お住まいの、周りを走るのが皇居ランナーズっていう言葉があるんですけど、出張のスーツケースの中にランニングシューズも入れて、
ファンキー、
でね、そういう人多いんですよ。ですからね、皇居の周り の, 例えばスポーツジムであったり、レストランであったりとか、あるいはね、最近銭湯もそのランナーをサポートする。
なるほど。
だから先頭に荷物を預けて、うん、その後
走って
からお風呂に入るとかね。
気持ちよさそう、うん、そんな感じでこの保津峡じゃなくて
保津川
に
周りを
走らはるんですね。
ね、しかもですね、はい、保津川ってすごくこう亀岡にとって大きな財産だと思うんですけど、
はい、
それは観光資源という意味でも、
はい、
自然環境という意味でも、うん、だって京都駅から電車で20分ぐらいでしょ、
はい、
もっと言えば東京駅から考えても新幹線に乗って、
うん、
山陰線の佐賀の線に乗っていったら、はい、まあ、3時間もかからないですよね。
そうですね。
そんな距離であんな景色が広がってるわけですよ、うん、ですからこれから例えば保津川下りの他に最近でしたらゴムボートのラフティングとかね、
はい、
あとパラグライダー飛んでる人もいますし、
あ、そんな方いるんですか、
う
ん、
でね、ランニングっていう誰でも参加できるイベント、
はい、
そういったことを通じてもう関西でスポーツといえばアウトドアスポーツといえば保津川だと、
うんうんうん、
いうぐらいにこれから盛り上がっていけたらいいなと。
いいですね。
なのであとはお天気だけが放送される頃に、
うん、
ね、めでたく実施できたのか中止になっちゃったのかはこれからのお楽しみなんですけれども。
そうですね。でも走れたらというか晴れになって開催できたら、
はいはい、
やっぱりそこに集まった人の輪といいますか、はい、友達の輪といいますか、うん、そのこのチャリティーファンランを通して輪が広がるのはこう今でも目に見えますよね。
ですよね。本当普段は自分のために走ってる方が、
はい、
この日一日だけは、うん、自然にね、保津川っていう自然のためにも走ろうと、うん、自然を守るためにも走ろうと、
うん、
でそういうことを通じて例えば川のお掃除にみんなで行こうって言ってもなかなかハードル高いじゃないですか、
はい、
でもこういうことを通じて、うん、いろんな活動があることを知っていただけたらじゃあたまにはね、どっか遊びに行こうかなっていう時にあ保津川のお掃除もいいよねっていうふ
う
に選ばれるようになるっていうかね。
でもなると思います。やっぱり保津川をこう保津川の周りを走って、
うん、
やっぱり保津川の良さって絶対わかると思うんですよ。見たらわかるし、うん、そこで何かしたいなって思う人は出てくると思いま す,
ですよ、ね、
亀岡の未来を見つめる亀岡未来人。
未来人
原田さんは第4次亀岡市総合計画夢ビジョンのシンボルプロジェクト、
はい、
自然文化時代継承プロジェクトのリーダーをされているということなんですが、はい、自然文化時代継承プロジェクトではどんな取り組みをされているんですか？
ですね、もう名前の通り、はい、亀岡にこう豊かな自然それから長い歴史文化があるんですけれども、
はい、
これを次の世代にどう受け継いでいくのかっていうことをみんなで考えてるんですけれども、
はい、
本当になかなか気づかない、ね、足元の文化って気づかないもの、街の良さって気づかないものですけど、ちょっと掘り下げれば豊かな文化いろんな資源っていうのがあると思うんですけども、
はい、
どう伝えていくのかっていう時にそこが本当に頭を悩ませるところで
難しいです ね,
ねでそういう時にいろいろ考えたんですけれど、
はい、
亀岡に亀岡市の文化資料館という施設があります、うん、で、
はい、
そういう人口がこの9万人少々の町で、
はい、
非常にこうレベルの高いというんですかね、質の高い資料館があるんですけれど、
うん、
資料館どこにあるか知ってます？
駅の近くですよ ね,
ね、うん、でもね、うん、知らない人って実はすごく多いんですよ。
あ、そうなんですか。
全く生かされてないというか、
うん、
例えば大体どこの町でもその博物館とか美術館ってバス停でもね、
うん、
なんとか美術館前とか
あります。
でもそうじゃないでしょ亀岡の場合。
そうですね、聞いたことないかも、うん、
で実はこれね、これからどうやって行ったらいいのかなっていうことを去年の夏ですね、
はい、
中学生高校生それから佐藤さんのように大学生の皆さんに集まっていただいて、
はい、
意見を出してもらったんですけど、
はい、
その時にね、例えばこのバス停の名前一つとっても、うん、本当にその資料館というものをもっと知ってもらう可能性あるんじゃないのっていう意見を中学生から出してもらったんですよ。
あ、すごい中学生、
うん、でね、例えばその資料館どう生かしていくのかっていうのは、うん、今本当にこの亀岡の町にとっても どこの町にとっても大きな課題になってて、今どこの町もお金ないですよね。財政なんてよく言うでしょ。だから博物館とか図書館とかこういった資料館といったものをどんどんこう廃止していこうとかね。
廃止しちゃうんですか。
だって儲からないもん。
ああもったいない。
でそういう町がたくさんあるんですよ、うん、
はい、
でせっかく町の大事な歴史伝えてる施設なのに、うん、万が一亀岡の資料館もそんなことになってしまったら本当にもったいないなと、
うん、
だからまずは市民の皆さんに資料館の存在を知ってもらって、
はい、
でそこでどう生かしていったらいいのかっていうことを一緒に考えていきたいなと。つまり自然とか文化を次の世代に受け継ぐ大事な役割を担っている資料館っていうのを、
はい、
簡単に言えばみんなでどうやって盛り上げていけばいいのか、
はい、
そういうこと
を支えていくのも盛り上げていくのも皆さんですからね。
サッカーのサポーターじゃないですけどね、うん、どんどんあれですよ、廃止っていう極端なところまで行かなくても、
はい、
今まででしたら図書館でもね、
うん、
公立図書館っていうんですかね、うん、例えば亀岡だったら亀岡市がやってますけど、
はい、
どんどん民営化してるのとか知ってます？
知らないです。
例えばね、もうすぐ4月にオープンするんですけど、佐賀県に武雄市っていう、
はい、
ホームページをね、市のホームページを日本で初めてフェイスブックにしちゃった有名な町なんですけど、
そうなんですか。
そこの図書館はね、うん、ちなみに蔦屋がやるんですよ。
蔦屋？
うん、レンタル屋さんの。
へえ。
でね、中のね、資料館、図書館の中にね、
はい、
本読みながらくつろげる場所が必要じゃないか。
うん、
スターバックスのコーヒーが入るんですけど、
ね、すごい、行きたい。
でしょ、
うん、
だからどんな形でやるのかっていうのは、うん、もう今までと全く別に蔦屋とかスターバックスに任せたらいいかどうかは、うん、それはまた別の問題ですけど、うん、いずれにしてもまずみんなに来てもらわないと。
そうですね。そして、うん、みんなが行って、あ、ここいいなってなってまた行きたい、うん、そしてこの場所をいろんな人に教えてあげたいって思わせることが大事ですからね。
しかももう一つ大事なのは、さっきちょっとお話ししましたけど、はい、中学生高校生大学生っていう若い人に、
うん、
入ってもらって一緒に考えていかないと。例えば亀岡の街づくりのこの総合計画って、うん、全部で10年間の計画なんですよ、
はい、
だから今中学生って言ってても、うん、10年経てば
23歳、4歳、5歳
でしょ。つまり、はい、成人をして一、うん、人の本当に大市民、つまりお金を払ってくれる納税者で、
はい、
それからいろんな施設、資料館もそうですけど利用者ですよね。ってことはその人たちの意見を聞かないと。
そうですね。
だからこの時代継承プロジェクトっていう名前がついてますけれども、積極的に次の世代の方に関わっていただきたいなと思って、そういうチャレンジもしてます。
はい、
どうぞご期待ください。
はい、私も少しはなんて言うんでしょうね、こう力になるじゃないですけれども、はい、やっぱり大学生として何か意見を出していければいいなと思います。
はい、
はい、
ぜひお待ちしています。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで今回は原田貞夫さんと早田和則さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
このラジオのお問い合わせは郵便番号 621-8501 亀岡市役所夢ビジョン推進課、メールアドレスは夢-vision@city.kameoka.kyoto.jp まで。次回は3月27日の放送です。お楽しみに。